上村優也のヒートストームステーション。はい、皆さんこんにちは。新日本プロレスヒートストーム上村優也です。そしてお相手はこの方です。
はい、私村田春夫です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして真下さんです。
あ、どうも真下です。
はい、
はい、
私真下と言うんですけど、ちょっと多分ね、これすみません、いきなり話してて、お手紙送ってくれる方はさっき真下というふうにだから、あ、いや、全然、いいんですよ。もちろん分かりづらい。真島ですってすぐ言っちゃうんですけど、だちょっと、田中さんのポッドキャストとかを聞いてない方が聞いてるんだろうなと思う。
あ、そうか。
そうそう。それちょっと最近思った。2、3名いらっしゃって。やっぱ多分真島。だもんね、すいません、
マッシーマッシー言ってるし。
マッシーもというんですけど、
はい、全然。田中さんのポッドキャストではマッシーなんですか？
そうですね。まあ、マッシーもとか、
だから言ってみれば、上村さん目当てで、新日本箱推しじゃなくて、上村優也推しが、もうこのポッドキャスト聞いちゃおうからって来てる。
で、もう初めて、
っていう方誰？
このおじさん誰なんだ、うん、
なるほど。はい、あ、でも嬉しいですね。
いいですね。
じゃあこれを機に、じゃあちゃんと覚えてください。マシモーです。
そうですね。
もう。
はい。
はい。まあ、大丈夫です。はい、すいません、失礼しました。
いやいやいや、大事ですよ。ありがとうございます。はい。
ね、上村選手、シーズン2もね。
はい。
2回目になりました。そ
う
です
よ。シーズン2ですからね。はい、もうちゃんと。期
間限定じゃないんですよ。はい。
レギュラーですから。はい。しかも無料配信。
はい、そう。で、これ撮ってるのが、7月15日なんですけども。
はい。
暑くなりましたね、いきなりね。
もう夏ですね。梅雨は、明けてないですか、まだ。
まだ明けてないです。
まだか。
上村選手、暑さ強いんです。
暑さは、まあ、ヒートストームなんで。
もう出た。そう。
はい。
それを言ってほしかったんです。
暑さに。負けてられないですよ。
ちょっと、苦手っすねとか、やまい。したくないですよね。いや、ヒートストーム。
ヒートストーム。苦手なものをみんなにもう吹き捨てるんかいっていうツッコミをしようかと思って
ますね。暑く、
う
ん、
そうですよ。
夏大好きと、
はい、暑さに弱いヒートストームは見たくない
ですね。そうですね。バテてんな今日のヒートストームなんかもう
むしろ冬場は弱いぐらいのね。
そうですね。
可愛いが欲しいですね。はい。
あ、でも、もう実際そうですね。寒いの方がちょっと苦手かもしれません。
い
いね、なかなか起きれないですからさ。
あ、確かに。
はい。
太かったですからね。はい。さあ、改めてこの番組は、各週木曜日17時頃無料配信、番組のアフタートークを NGPW スマホプレミアム有料サイトの方で同日配信しています。また、Spotify、Apple のポッドキャストアプリでも配信中です。そして、番組ハッシュタグは、ハッシュタグ上村ヒーステでお願いします。
お願いします。
はい。
はい。
ということで、最近のヒートストームを振り返っていきましょうか。
はい。
はい。G1 の話をしたいんですよ。
はい。
その前に、ちょこちょこお聞きしたいことがあったんで、
はい、
坂口誠二さんとお会いしてましたね。
はい、あ、はい、坂口さん会いました。
はい。
G1 始まる前ですかね。僕、道場の近く、まあ割と近くの、美容室に通ってるんですよ。で、そこで、坂口さんの奥様もそこに一緒に通ってて、で、たまたま僕が帰るときにこう入れ違いで奥様が来られて、で、まあ、こういろいろ話して、で、なんかわかんないんですけど、一緒に散歩することになったんですよ。
へ
え。はい。僕は終わって、で、その後ハンバーグ、隣にハンバーグ屋さんがあるんですけど、ハンバーグを食べて、で、その後、後楽園ホールだったんで、食べて、後楽園ホール向かおうかなとして、もう一回、美容室の前通ったら、うん、中から、なんか上村くんみたいな声聞こえて、
ほうほうほう、
えと思って行ったら、どう私髪切ったのよみたいな。
なるほど。
どう似合うって言われて、あ、めっちゃ似合ってますみたいな話をしてたら、なんかそのままなんか、美容室出て、一緒に散歩することになって、なんか、あ、ここの、100円ショップ紹介してあげるわよ、みたいな。
100円ショップ、
はい。
で、ちょっと、
はい。なんか100円ショップ一緒に行ったりして、で、その流れで、あ、今、坂口さん、この近くに、ね、この近くの、まあ、いるからっていうので、じゃあ、 行きましょうということになって。
うん、
で、まあ、本当そこから車で、5分ぐらいかな、
うん、
だったんで、僕の車で一緒に、そこの坂口さんがいるとこまで行って。
うん、
はい。で、もうヤングライオンぶりですね、お会いしたのが。はい、だから本当にもう数年ぶりにお会いして、はい、でも本当すごいお元気そうで変わらず、はい、ね、すごい良かったです。安心しましたね。はい。
ね、坂口さん、プロレスめちゃくちゃ見てるらしいです、ね。
いや、めっちゃ見てます。もうだから、ね、iPad とか、はい、あれで、はい、ニュージャパンワールド、毎回。ニュージャパン
ワールド。まあ多分今はニュージャパンワールドだけだと思うんですけど、一時期はもうサムライ TV。
ああ、そうですよ。で、僕がヤングライの頃に、道場にスカパーがなかったんですけど、道場にスカパーを導入してくれて、サムライテレビ見ろって言って。はい。とかだったんで。
めちゃくちゃ、じゃあ他団体とかも結構ご覧になってる、
ね。それこそ、息子さんの坂口幸男さんが現役の時は、
あ、そうだ。
DDT 全部見てた
って
。おー。プロレスお好きなんですよね、やっぱりね。
いやー、はい、そうですね。
だから今の新日本も結構チェックしてて。
ずっと、じゃあ結構井村さん最近の動向とかもご
存知で、ね。はい。見ていただいて。
なんか、
嬉しかった
です。言葉いただきました。なんかアドバイスとか。激励とか。
アドバイス。
いや、なんか、頑張るよとか。
あ、まあそうですね。はい、頑張るよ。まあ、G1 ももうすぐ始まりますって。で、この後も、後楽園ホールで試合ですって言った方も頑張ってこいよって言って。あとは、そうですね。まあ、いろいろ、はい。
いろいろ。
いろいろプロレスの話を、はい。いろいろしましたね。
はい。どうなんだと。最近の新日本は。
でもやっぱ、でかいですね。
いやー、はい、坂口さんは大きい。
でかいですね。
うん。
いや、あんな、
だから、お年を召されて、はい、ちょっと膝とかね。
はい。ちょっと腰も曲がってきてるけど、けどそれでもでかい。
だから、本当現役バリバリの時に、シャッて
しまう。ああ、いや、そうね。
どんだけ大きかったんだろうっていう。
はい、身長もでかいですし、あとはもう本当骨太というか、うん、もう全体的にでかいんですよね。
なんか前腕のこの、骨とか、うん、ここから繋がる手のひらの大きさとか。
はい、もう普通のなんか、同じ本当に日本人かっていうぐらい。
うん。
ね、あれでね、もともと柔道をやられてて。
う
ん、はい。いやー、ですね、本当日本人離れしてるとはまさに、坂口さんのことを言うのかなというぐらい。
2メートルあるんでしょうっけ
?2 メートル近くあったんじゃないですか。
どれぐらいですかね、
はい。あ、そうです。で、その時行った時も、写真を何枚か見せてくれて、ジャイアント馬場さんとこう並んでる写真があったんですよ、うん、ちょうど柔道からプロレスに転向するっていう時の写真らしくて、で見たらもうジャイアント馬場さんともう高さ変わらないですもん、身長、
うん、
はい、同じぐらい、まあ、ちょっと坂口さんのが低かったけど、でも同じ、うん、ほぼ同じぐらい、
まあ、美輪的に同じぐらいに見えるっていう、はいはい、
でしたね。
坂口さんってアトミックドロップを得意技にしてたじゃないですか。
あ、はい、
私、子供の頃、ワールドプロレスリングを見てて、命さん、坂口さん組、対、ブルーザー・ブロディ、ジミー・スヌーカー。
おぉ、そんなのありました。
はい。だと思うんですよ。すごい記憶に残ってて、でも、で、なんか、タッグの流れでバーンって、ちょっと、ブルーザー・ブロディ、ジミー・スヌーカー組を鉢合わせさせて、フラフラフラって下がってきたところ、互い坂口さんと猪木さんがバックを取って、
ダブルの
ダブルのバックドロップをやるっていうシーンがあったんですけど、まあ、猪木さんはバックドロップ使われてたんで、
うん、
いいんですけど、坂口さんってバックドロップって使ってなかったんです
よ、うん、
当時はね、ほとんど。
あんまり印象ないです、
ね、うん、けど、やっぱ上げたら、抱え込み式で上げたらアトミックっていう、うん、でも多分ね、あと坂口さんね、多分猪木さんの動きを見て、これは俺もバックドロップじゃないかなって。と思ったの。抱え込み式で2メートルの体でバックドロップやって、ジミー・スヌーカーが一発でノックアウトされてたのが、すごい印象的。
大きさでね。
いやー、それはなりますよ。
なりますね。
ほんと。いわゆる、腰で投げる、へそで投げるタイプだったらいいですよ。この肩まで、アトミック、途中までアトミックドロップの、流れなのに、
はい、
そっから後ろ行っちゃった。
それは危ない。
あのタフなね、ジミン・スヌーカーが、あの一発でグロッキーになって、子供心に、坂口誠二はあれを必殺技にすればいいんじゃない
か
って、
確かに。
思ったぐらいでした。
ちょっと逆に危なっか、危なすぎるからちょっとやってなかった
んですね。なるほど。
そのぐらいやっぱ、でかくて、強くて、っ ていう。
運動神経もいいしね。
運動神経もいいし。な本気にさせたら、なんか実力ナンバーワンじゃないかみたいなね。
よくね。
言われてましたもんね。いやー、お元気そうで。
はい。何本当に良かったです。はい。はい、で、本当元気っていうことを本当みんなに伝えといてくれって言ってたんで。
ね。はい。確かにあんま表に出なくなっちゃうと、なんか大丈夫かな
って。なかなかね、最近、会場にもそんなに
来
られ
ないですね。はい。だから、はい。言っといてくれとのことなんで。はい。はい、
なるほど。
佐口さんもね、はい、もうね。
ぜひ
とも
ね。
はい。とてもお元気です。
いいと思います。
はい。
そして、新作グッズが。
はい。
発売されましたね。
はい。新作タオル、あと T シャツ、あと、キャップと。はい。三つ。
ついにオッシャーが。
はい。
そうなんですよ。オフィシャルワードに。
そうなんですよ。オッシャーをね。
ね、T シャツも下の方に書いて
ある、はい。はい、本書いて。これ最初なかったんですけど、こう僕入れてもらって。はい、
オッシャー入れろと。
はい。さりげなく、実はここにこう。
これデザイナー困るんですよね。はい、っていう。
これ
最後にみたいな。
足すんですかみたいな。
もう結構固まったのにみたいな。はい、
ハートの方ヒートストームって書いて。
はい、
花火。
これ花火ですね。で、今回ですね、これ、初めて黒の T シャツを作ったんですよ。
そう
っ
すね。
ああ、そうか、
はい。今まで全部白だったんですけど、はい、今回初の黒で。はい。
白はこだわりがあったんですか？
やっぱこう僕、白 T シャツが好きなんで、もともと。だからずっと白でと思ったんですけど、まあ、黒もなんかいいなと思って。あと、これはですね、商品部の方のアイデアで黒になりました。
おー、
最初は白で想定してますか？
いや、最初僕は、ひまわり、やっぱ夏なんで、ひまわりとかいいかなと思ってたんですけど、商品部の方のアイデアで、うわ、花火でしょということで、黒でこの花火にね、
なるほど。
おっしゃーって感じで。
は
い。
これやっぱりプロレス T シャツは、やっぱりね、黒の方が多分売り上げが。
やっぱそうですか。
ああ、なんからしいですね。
いいかもしれないですね。
なんでなんですかね、それ。
わかんないです。
まあ、閉まって見えるからってのもあるし。
そうですね。
私なんかやっぱ若い頃は黒。バンド T とかも黒多いじゃないですか。けどなんか、年取ってきて、なんか白。
今日も白ですね。
白なんですけど。でも白はね、汚しちゃうんで。
確かに。僕もしょっちゅうですよ。僕も白いシャツしか着てないんで。
だから、よく。
コーヒーとか。
コーヒーとかね。あと食べるもん考えちゃいますよね。
ああ、
ちょっとミートソースやめとこう
かな。そうですね。
担々麺とかね。
飛ばしちゃいます
ね。すぐ飛ばし
カレーうどんは論外だなとか。でもね、なんか、だから逆に、白で、やっぱ上村選手の言うように、白で着れる、なんかかっこいいとかおしゃれっていうのが出てくると、嬉しいかな。
なるほど。
はい。スポーツタオルも出たんですよね。
はい。で、おっしゃーって書いた
おっしゃー推しが最近ね。
はい。
すごいですよ。
もうこれは G1 ね、勝って、最後みんなでおっしゃーって叫びましょうっていう。はい。なんか、こう、まあ、締めの言葉ってプロレスあるじゃないですか。マイクをね、最後締めくくる言葉とか。なんかこう、日本語じゃなくていいなと思って。
あ、言葉でなくていい。
はい、はい、言葉でなくていい。特になんか僕とか、あんまこう、そういう器用な方じゃないから、こう、ダーとか、ゼアとか、
はい、
ヤオとか、
はい、
はい。
確かに、最近、なかったかも。
はい。
言葉系ばっかりで。
確かに。
はい。
擬音。
覚悟はいいかとか。
ね。
で、この、やっぱ、おっしゃー、なんか気合入りません？なんかもう、なんかやるにしても、
まあそうですけどね。
なんかからみたいな、なんかこう、はい。なんか気合入るじゃないですか。で、実際やっぱ僕もこう結構、こう、動くたびにこう、おっしゃーみたいな、こうなんか、言っちゃってたんですよね、今まで。それはもう、だったらもう、これをじゃあ、締めの言葉にしてやると思って。
いいぞと。はい。与えられた言葉じゃねえぞと。
はい。
日常生活でもね、どんどん言ってもらって。
まあ確かに。いいですね。ダッシャみたいな感じね。
はい。
皆さんね。ダッシャ
ありますね。
はい。だから、ぜひね、このオッシャータオルとかね、あとこの T シャツ、キャップをつけて、会場に来てね、こう、オッシャーってみんなでこう。
タオル。タオルいいですよね。
はい。みんなでこう、オッシャーってね、こう言いたいですね。
結構ああいうの見てるんですか？
ああ、もう、はい、すごい見えますね。
ああ、俺の T シャツ着てるとか。
はい。特にやっぱタオルとかがすごい目立つんで。はい、わかりやすくて。
でもね、確かに、棚橋さんも、やっぱ愛してますとか、 使い始めてから、一気になんかファンとのそのコミュニケーションの距離が縮まったというか、うん、やっぱ真似できる、一緒のポーズができたり真似できるって、すごく大事なことだと思うんです
よ、ね。ああ、一体感。
はい。
うん、そう、一体感大事ですよね。うん、
だからこれでやっぱ将来的にね、やっぱその、新日本を代表するフレーズの一つになる可能性が、
はい。
あるわけじゃないですか。うん、
はい。
じゃあ、あれ行きますか。
行かないと。
あれ行きますか。行きますか。
はい、やんないの今日みたいな。
じらしたりして。
帰るふりをしたりと
か。あんま楽しそうじゃないですか。
行くか、やる、行くか、帰るか、みたいな、この。
やべ、ぜひね、暑い夏。
はい。
そうですね。
上村選手を応援するのに。
オッシャータオルを。
はい、オッシャータオル。
はい、
T シャツ。
3、2、1、オッシャーですよ。
おぉ。
はい。
この3、2、1。今まではだからこう、
そう、ヒートストームだ、おっしゃーっていう感じだった、
はい。けど、合唱はないですもんね。うん、
はい。で、これなんでこの3、2、1、おっしゃーにしたかというとですね、あれです。入場曲。
うんうん、
僕の入場曲、最初。
カウントダウン。
はい、カウントダウン。3、2、1、GO だったんですよ。
なるほど。
そう、変えてもらって。
あ、変えてもらった。
はい。この前のシカゴから変わってるんですよ、実は。
あ、変わってました。
はい。3、2、1、おっしゃーになってるんですよ。ちょっとそこも注目していただいて。はい。それをちょっと、は
い。本人がもう自信を持って押してますね。
はい。各部署が修正するというね。
本気だ。ちょっと上村優也が本気ですよ、皆さん。
押しゃー押しだと、
はい。うん。いまいち、今まではね、こういったことに関してちょっと、
そうですね。
積極的じゃなかった。
無頓着というか。
とは言ってもですよね。いや、違うんですよ。とは言っても、まだ僕でも一回も言ったことないですからね。その3、2、1、押しゃーを。はい。こんだけ、ね、揃っては来てはいるんですけど。
なるほど。
まだこう言ったことがないっていうリング上で。う
ん、ちなみにですね、この配信が7月23日木曜日の予定なので。
はい、はい。
上村選手はですね、うん、北海北エールの2日目で名イベントなので、
はい、チャンス。
もしかしたらもう言っているかもしれない。
なるほど。チャンスありますね。
じゃあもうちょっと、3、2、1、オッシャー、ちょっと皆さん。
ね。
練習して
き
て
ください。俺はもう、会場に来て。
はい。
ぜひちょっと。
うん、
いや
勇気満々で。
はい。
いいですね。このポッドキャストやってよかったですね。
なんか。そうですね。
あ、よかった
です。だんだんこうちょっとね、
はい、
こう、嬉しいですね。
はい。なんか、上村優也選手も、ここまでになりました。
ね、自分を、おかげさまで、はい。
どんどん出して。
放っておいたらね、もう。
そうですね。
人知れず。
人知れずなんか、こうね。
俺はこう思ってるだけで終わっちゃったかもしれない。
そうですね、
はい。どんどん発信していかない
といけ
ない。
そう、大事。
発信していくのが目的ですから、
う
ん、これ。
そうありがとうございます、はい、本当に。
上村選手だって、その、自分の思ってることとか言いたいことを言える場が欲しいって。
そうですね。
おっしゃってたんで。
はい。
どんどんどんどんね、これ今広がってますよ、これが。
ということで、
はい。
G1 クライマックス、開幕しました、
はい。はい、開幕しましたね。
はい。いきなりシカゴでしたね。
開幕。そうですよね。
はい、
うん。
フライトは、
アメリカ。
あれ、どのぐらいでしたっけ
?12、3時間ですかね。
うん。
はい。
まあ、長いですよね。
長いですね。
フライトの時って何されて
るん
ですか？僕は、今回行きは、まあ、こう映画見ようと思って、こう見てたら、
はい、うん。
セミ、なんだっけな。
セミ。
なんとかの、あ、なんだっけな、なんとかの泣くところっていう、洋画、
うん。
あれ、なんだった
の？あ、はい。
あ、
はい。
はい、はい、はい、はい。
なんとかの泣くところ。
はい、湿地帯のやつ
です、ね。ああ、そうです、そうです、そうです。
はい。
で、あの映画面白かったよっていうのを誰かに聞いて、
はい。はい、
で、あ、あるやんと思って、
はい。
それ見始めたんですよ。
はい。
でも、もう速攻眠くなって。
はい、はい、はい。
で、もう眠くなってちょっともう見れず。
あら。
で、今度乗ったら、まあ割とすぐ、今度ご飯の時間になるじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、うとうとしてたら、今度ご飯の時間になって、ご飯食べて、
うん、
その後コーヒー飲んじゃったんですよ。
うん。
で、コーヒー飲んだらなんか、寝れなくなって。で、で、その後結構起きてましたね。
うん、ザリガニの泣くところ。
ああ、そうだ、ザリガニの泣くところ。
いや、これいい映画なんで。
はい
あ、そうなんですか。びっくりするような展開があるんで。
ああ、そういう映画を好きで、はい、
ぜひちょっとね、
ミステリーですね、スリラー。
ああ、いや
ー、見よう。またいつか、お、めちゃくちゃ面白いです。
ああ、うわー、やっぱ見とくんやった。いや、もう一回、もうやっぱこう、眠くなって、もう、結構行ってるわけじゃないですか。もう一回見ようとはならんかったですね。
わかります。まあでも、ね、寝とくのは大事ですから。
そうですね。
はい。ね、
大事な。そっから、はい、でもコーヒー飲んで目が覚めて。で、ね、でも、その後でも本当、2時間、2時間ぐらいかな、2時間ぐらい、また多分寝てて、で、そっから起きてもずっと起きてましたね。
となると、ちょっとコンディション作りは、大変だったんじゃないですか、シカゴで。
で、着いた時は良かったんですよ。着いて、で、夜、まあ、寝て、次の日が、ミート&グリートって、サイン会とか、はい、ファンとの交流があって、で、その次の日が試合だったんですけど、試合の前日があんま寝れなくてですね、僕。
ああ。
はい。まあ、1時間2時間ぐらいは、夜ちょっと寝て、でもすぐ目が覚めて、で、もうずっと起きて、6時になったんで、とりあえず朝ごはん食べに行こうと思って、で、朝ごはん食べに行ったんですけど、そこに、オレック・ボルチンがいて、で、あれ、寝れたって聞いたら、いや、寝れないです、つって。
あら。
朝飯食いながら、なんか。で、僕もそれで朝飯食って、部屋に戻って寝ようと思ったんですけど、寝れなくて。で、今度また、9時前に、もう一回朝ごはん食おうと思って。はい、食ったらまあ眠くなるかな。
ああ、わかります。
で、もう食って、で、戻って、30分ぐらいしたら、9時半ぐらいかな、寝てて。で、出発が2時だったんですけど、もう2時まで寝ちゃって。
ああ
、はい。
じゃあ直前でなんとか。
直前で寝、でもめっちゃ眠かったっすね。
ああ。まあ、2回目の9時の食事で狙い通り眠くはなったけども。
なったけど。はい、眠かったな
どうでした？でも、ミート&グリード。現地のファンとの交流は。
ああ、もうすごい楽しかったですね。うん、やっぱり向こうのファンも、なんかこう、ね、熱いファンが多くて。
はい。
はい。で、やっぱ新日本プロレスが好きなね、ファンが、やっぱ、いるんだなと、
うん。
はい。改めてこう、この世界での、海外での新日本プロレスのこの、なんていうのかな。人気というか、そういうのを感じましたね。
また向こうのまあ、サイン会って言わないけども、ミート&グリードって言いますけども、はい、なんかね、雰囲気違いますもんね、なんか。
ですね。
はい。
この交流、ね、写真撮ったり、サインをしたり、ね、会話もできたり、ですね。はい、でも楽しかったです。なんか本当僕もなんか最近あんま英語を使う機会っていうのがなくて、本当忘れ、ね、まあ、当時よりはだいぶこう忘れてるんですけど、でもこう話してるとなんかこう、当時を思い出して、遠征時代を思い出して、はい、楽しかったですね。
で、武者修行はアメリカでしたもんね。
はい。
はい。今回なんか特別なものを食べたりしました？印象に残った食事とかアメリカでの。
ピザかな、やっぱ。
ピザ。
シカゴ。
ああ、シカゴピザって。
シカゴピザ。
有名。はい、
有名ですね。熱いんですよ。
生地が熱い。
生地っていうか、なんかパイみたいな感じなんですよね。
こう
深い。こう深いんですよ。パイの中にこうなんか、チーズがすごい、ブエーって入って、で、トマトソースみたいなのかかってて、みたいな。それ食べましたかね。
かなり、ハイカロリー。
ハイカロリーでしょうね。はい。チーズの量がすごいんで、本当に。
ねえ、でもアメリカ、まあ、実際ね、その遠征経験があるんで、まあ、メキシコもって聞きますけど、その海外で、
はい、
その、食事で、コンディションをキープするって、すごく大変だとは聞いてますよね。
うそうっすね、うん。やっぱこう、自分で調理できないと大変だなと思いましたね、今回、ね。遠征中とかは、ね、自分で調理をする、そういう環境があったから、まだね、お米食べれたり、なんかこう、自分の好きなもの作れてましたけど、やっぱこう、どうしても外食とかになると、やっぱ小麦じゃないですか、向こう。
そう。はい、あとチーズ多い
し。はい。こう、ね。
アメリカは特にね。
はい。そうなんですよ。
ローカロリーのものを探すのが大変です。
でもやっぱそうっすね。ご飯と味噌汁が食べたくなりますね。
でもね、普段のね、話聞いてると、うん、な上村選手、それほどその、ね、食事制限をしてる感じでも
ない
そうですし。
はい、ないですけど、でもやっぱ最近すごく感じるんですよ。僕やっぱ米を食べてた方が、体の調子っていうか、うん、この筋肉のこの張り具合とかもすごくいいなと思って。やっぱ小麦よりも、やっぱ米派だなって改めて最近思ってますね。
今はどうか知らないけど、うん、同じことを言っていた、うん、そして同じことを実践した選手がいます。
お、
う
ん、まさか
河野助武でした。
ああ
米ですよ、米って最終的に。
ああ
米かまらダメですっつって、
河野助選手はあれですよね、米を1日8合食べてたっていう、
は
い、今はどうか分かんないですけど、
今はどうか分かんないけど、はい、一時期やっぱりその炭水化物、
はい、
うん、お米をはじめとする、それこそ一般人のダイエットでね、
うん、
炭水化物抜きダイエットとか、
はい、
やっぱ米とか食うと、
うん、
ダメみたいな、
うん、
でなんかやっぱりその竹下選手も同じようにやってたらしいんですけど、
うん、
最終的には米にたどり着いた、
うん、ああそうですね、なんかこう、うん、パンとかああいうピザとか、なんかこう、違うんですよね。
いや、それ違うんですよ。なかなかピザで筋肉はつかないと思いますよ、はい。
やっぱ米なんですよね。
うん。
まあ、エネルギーにもなるし、うん、なんかこう、筋肉にもいい気がするんですよね。
うん、そういうなんかその、プラシーボじゃないけど、うん、
はい、
自分の思い込み、
はい、
やっぱこうだって、つい言ってみれば成功体験があるからですよね。んなんか、調子がいいとか、筋肉ついた気がする。
かつてね、はいはい、うん、そういうことで、
やっぱそういうの 大事じゃないかなと思います
ね。ですね。
俺にはこれが合ってる。ああ、なるほど。じゃあまあ特に、食事に関しては困ることなく。まあ今回短かったですね。3日間ぐらい。
まあそうですね。うん、だからまあ全然、まあ大丈夫ですけど、でもそれでもやっぱ、食べたくなったかな、米が。特に試合前とか、やっぱり、米がいいなと思いますね。
スイッチ入るんですかね。
そうかな。
串田選手なんかね、このお米のパックをよく持って、言ってますよね。あと、お味噌汁の、こう、カップのやつとか。
そう、僕もアメリカ遠征してるときは、お米の、なんかあるんですよ。こんな袋に入ったチンして食べれるような、
うんうん、
それとかあとは日本のスーパー行ってそのパックのご飯とかを買って、うんうんうん、ホテル持って遠征、うん、その試合会場持って行ったりしましたね、
うん、
で向こうってやっぱ試合終わるのが遅いんですよね、
うん、遅いです、遅いです、
はい、だから本当ホテルに帰るのがもう12時とか11時とかになることがもうザラで、でそうなるともうお店が開いてないんですよ、
うんうんうん、
開いてるところが少なくて、だから今回も試合後は、あれかな、近くのタコス屋さんが空いてたんで、そこに出すね。あ、まあメキシカン。はい。そこに行きましたね。あとはあれですね。なんかこう、よく覚えてるのが、ワッフルハウスっていう。
ああ行ったことある。
あ、あります。
行きますよね、アメリカ行くと絶対、ね。
アメリカのワッフルはね、食べたい。僕ね、朝食でホテルで、自分で焼くタイプじゃないですか、
ね。ああ、朝食のありますね。ああ。
ブジュブジュ
ブジュブジュって、ね。ありますね。
あれ、ね、美味しくてね。なんか、しかもアメリカしてるっていう、なんか。
今回なかったんですけどね、その朝ごはんにそれは。
朝食会場なかった
ですね。なかったですね。
もうだからワッフルと、カラフルなシリアル。
はい、
あれも定番です、アメリカと。
そうそう、ワッフルハウスは、あれですね、遅くまでやってるから、うん、結構レスラー、人気というか、
うん、
はい、みんなそこに行きがちでしたね。
うん、
はい、今回なかったですけどね、ワッフルハウス。はい。
さあ、そして。大事な大事な初戦でございます。
はい。
はい。いきなりカラム・ニューマンでの開幕でしたね。
でしたね。
はい。しかも残念ながら、黒星発進と、いうことになってしまいましたが、まあ、ちょっと振り返っていきたいんですけど、ニューコスチュームでしたね。
お、はい、そうだ。
そうです。あれはもう、ね、ニューコスチューム。
はい。
ホテルに届けてもらうっていう予定だったんですよ。向こうの、シカゴの。はい、僕僕が遠征時代にコスチューム作ってもらってた。
あ、
ところ、はい、はい、にお願いしてるんですけど、そこで、ホテルに届けるからって言われてたんですけど、ホテルに確認してもなかなかないって言われて、で、もう届けてあるっていう、風にはなってたらしいんですよね。でも、ホテルに聞いたら届いてないって言われて、ね、3回目ぐらいで聞いて、そしたら、あ、なんかあったってなって。
怖いな、
はい、結構リスキーでした ね、
結構粘らないと、
は
い、
一応もしもの時のために旧コスチュームは用意した、
ね、ああもちろん、はい、もちろんそれは一応持ってきてたんで、うん、
はい、いやなんかコンセプトあるんですか、
イメージ、ああ、はい、イメージ、
今回赤、
はい、い
や青白、
これはですね、まあ、デザインしてもらってる人もいるんですけど、うん、最初、この青は入ってなかったんですよ。
うん、そう、この青のね、色味が珍しいな。
うん、で、まあ、最初、赤、白、で、ゴールドだけだったんですけど、で、あれ、これっていつ配信でしたっけ
?23 ですかね。
ですよね、はい。ということはもう分かってると思うんですけど、これもう一つあるんですよ、実は。もう一セットあって、それは、オリジナルのゴールド。この青い分がゴールドなんですけど、なんかこう色違いも作りたいなと思って、でこうなんかデザインの人に、こう青っぽいのもなんか入れたいなって言ったんですよ。夏だし。で、青い炎の方が温度高いって言うじゃないですか。
確かに。
はい。だから、ちょっと青入れたいって言ったら、まあこういう感じでデザインしてくれて、みたいな。
似合ってましたね。
ありがとうございます、はい。ちょっと爽やかな感じもあって。
じゃああれか、エントランスムービーの321オッシャーといい、
は
い、いろいろ新しい、
そう
っすね、
リニューアルされて、
このジャケットも、はい、入場のジャケットも新しくなってて、
はい、
はい、まあ大きく変化はないんですけど、
うん、イメージは一緒ですよね、
はい、背中のマントの柄がちょっと変わったりとか、あとはブーツも新しくなってますね。
これは気持ちの表れ、まあ、新規新しい気持ちで G1 を始めるっていうのもあるし、
はい、
やっぱ今年の G1 にかける上村選手の思いというものが、
そうですね、まあでもコスチュームは大体 G1 で新しくしようっていうのは毎年思ってるんで、
なるほど、
はい、
で試合の方なんですが、まあね、 IWGP ヘビー級チャンピオン、まあ前、
はい、
前ですか、はい、いきなりのカラム・ニューマンとの激突という意味ではかなり、
はい、
まあ、気合が入っていたのは当たり前だと思ったんですが、
そうですね、うん、
いやー、なかなかシーソーゲームで、最後までどっちが勝つかわからない展開だったんですが、まあ、ちょっと試合を振り返ると、その、カラム選手の前情報で、
はい、
肩を痛めてたんじゃないかと。
はい。
まあ、痛めてると。いうことで、で、試合の方も結構意識的に肩攻めてましたよね。
そうですね。うん、まあ、僕もともと腕攻めるっていうのが得意なんで、
ええ、
まあ、肩、あと腕、肘腕をまあ攻めてたんですけど、うん、でも本当に怪我してたのかよっていうぐらいのコンディションの良さ、
そうなんですよ、はい、途中ね、なんか肩を気にする素振りは見せてるけど、
うん、
ありましたね、
うん、
で実況でもその最初ドミニオンか、ドミニオンで右肩を痛めたみたいなことを言ってて、はい、で実際 G1 開幕してみたら左肩にテーピングしてるんですよ。
なんだそれは。
もう本当ね、ミラノさんも含めてデスペラード選手も含めて、これどういう意味、もしブラフかとか、なんかみんな言ってて、で試合の方を見てても一生懸命もう上村選手が肩攻めるんだけど、聞いてるんだか聞いてないんだか分かんない。
そうなんですよ。
なるほど。
あえてじゃあ本当は右が痛かったのかな。あえてこう、うん、
そう、
左に。
あるって言うんですよ。
よくね。
本当に怪我してる方を隠したいから、膝とかでも、なんかそういうことやるっていうのはね、なんか外国人
そういうことを確かに、絡むやつやってきそうやな。
やってきそうですね。
うん、でもまあ、確かにスタイル的にはね、その相手の負傷箇所、特に肩だったらもう、
はい、
上村選手にとってはもう美味しい相手ですよね。
そうですね。ね、はい、と思ったけど。
あね。で、ちょっとね、気になったのが、その、やっぱ、うん、ライオンズシャイナー返されましたよね。
そうですね。
あれ驚きましたね。
いや、本当に、もう決まったと思ったんですけどね。
はい、あれ、G1 の初戦であれやられると結構ショックですよね。
いや、そうですよね。
確かに。
あれを、そうなんですよ。
そう、だって必殺技として磨いてきて、当然やっぱ見る側としても、この G1 でまあ、ね、上村優也はライオンズシャイナーでいくつ勝てるだろうとか、上村優也のライオンズシャイナーが見たいっていうふうに、そうやってもう認知された必殺技が、ああ、もう、
そうですね。
簡単に返されちゃう
ね。びっくりして。でもそっからね、良かったんですよ、上村選手が。だったら、あ、だいたいほら、必殺技を、ああいう形で返されると、やっぱプロレスラーの皆さん、一旦糸が切れたみたいになるんですね。
ああ。
あ、なんかほら、やっぱフィニッシュに行く流れに作るんだって大変なのに。
そうですね。やっとここまで持ってきたのに。
やっとここまで持ってって、よっしゃ、勝てる。それこそ、おっしゃ、勝てると。
おっしゃ、勝てると。
はい。
思ったのに、3つ入んないとき。で、これ、もう、いつも実況してても思うんですよ。あ、またこっから。
また
積み上げて。じゃあ、じゃあもう一回ライオンシャイナー出せばいいじゃんって言うかもしれないけど、そんな簡単なもんじゃないですよね。ね。
はい。
いや、やっぱ、ショックでした。
いや、もちろんショックですよ。まあ、自信のある技。だからこそね、やっぱ、返されて。
まあ、でもね、カラムも、これ返せば上村、結構ぽっきり心いくんじゃないかな。
まあ、一発目決まってね、二発目、二発目、ね、これで、決まれば、
そう、二発目。二発目っていうのがまたね。
はい、豪快に自爆してましたからね。
そう
なんです。あれ多分ね、なんかやっぱそこら辺がね、そのいろいろ考える面白さなんですよ、プロレスの。見てて思ったのが、その、あそこで必死になって返せば絶対上村もう一回ライオンズシャイナー狙ってくるだろうと。意地になって出してくるだろうと。実はそっちが本命で、そこで自爆させれば、
なるほど。
もう今日一番のライオンズシャイナー出してくるから、もう避けることなんか1ミリも考えてないようなライオンズシャイナー出してくるから、案の定もうね、大ダメージをしたんで、なんかね、やっぱそういう想像しちゃいましたね。作詞カラブだったらそのぐらいのことやってくるかな。誘い水というか。で、実際そこからちょっとね、もう、ちょっとずるずる。
そうですね。で、まあ、ここの後、ライオンズシャイナーの、あたりの、まあ、いろいろなんかもあるんですけど、これちょっとまた次回ちょっと。
お、次回、はい、
次回。
次回ですか。はい、次回。いずれ、言える時が来るみたいなことですか。
いやいや、まあ、
なぜ次回言
いますいや、まあ、次回はさっき語っちゃったんで。
ああ、そうか。
はい。
あ、なるほど。
そうか。
次回また、はい。
これはね、ちょっと複雑なんですけど、これ今時系列がね、ちょっとね、
軸が歪んでる。は
い、軸が歪んでる。ちょっと一個前のやつを、先に、はい、一個後のやつを先に撮ってる、
はい。実はこの前に収録したのを、はい、10回目に。
そうですね。
はい。
はい。そこで非常に重要なね。
重要なね。
ことを言ってます、
ね。あ、しかもアフタートークなんですよね。
そうですね。はい。まあ、これはでもね。これはちょっとまあ。
そうですね。
いや、豪快になって。
今回の、今回のじゃなくて、次の回のアフタートーク。
そうですね。
で、ね、この辺のちょっとね、ライオンシャイナーを巡る。はい。
裏話が。
裏話をちょっとね、語ってるんで。
そうですね。ああ、なるほど。
はい。
ちょっとユーヤファンはね、必聴でございます。
そうですね。
ぜひ。でね、私気になったのが、なんかその、やっぱその、追い詰められてから、結構ね、なんかその、綺麗に戦わない、上村優也が見れたから、すごいがむしゃら、
はい、
なんかやばいやばい、なんとかしなきゃっていう、なんか泥臭い、ちょっと上村選手の戦いっぷりが見えたなって私は勝手に思ったんですけども、なんかヘッドバット。
ああ、そうですね。ありましたね、
はい。これ、はい、そうなんですよね。ヘッドバットも、なんか僕、結構やる人多いなと思って、あんまやりたくはないんですけど、でもこれやるのもちょっと意味があって、僕、まあ2年前の G1 で怪我したじゃないですか。
はい、
あの時、もう僕腕使えなくて、もうできることがヘッドバットしかなかったんですよ。だから、このヘッドバットっていうのも、こう、あれ以来こうやっぱ自分のものにしたいと思って。なんかこう、なんていうのかな。講座の時は本当にヘッドバット、頭突きを。
しかもね、
はい、
首筋、鎖骨から首筋のあたりに入れる。
はい、そうですね、
はい。結構デンジャラスな。
はい。まあ、相手のこの顎、下顎とかをこうね、はい、
打ち抜くような、
ね。打ち抜くような、はい。
あとね、印象のことは、オーバーヘッドキック。あれもちょっと印象残りましたね。
はいはいはい。はい、そう、普段あんまやらないですから、
ね、あんまやんないです
ね。やんないやんない。
でもまあこう、シングルのこういう戦いになるとこやります
か
ね。
なんかもう、
G1 の時とか
やれること、もうやれること何でもやるみたいな、なんか計算じゃなくて、
うん。そうですね。
もうなんか本能で。
うん。いや、本能ですよ。
動いてるような、ちょっと試合。やっぱ、あの、いい意味でも、まあ悪い意味でも、なんか梅村選手の戦いってやっぱそのポリシーとか、うん、自分のプライドとか、うん、芯みたいなものをやっぱ貫き通す、うん、美学みたいなものがあったんですけど、ちょっと今回のカラム戦はね、その美学は置いといて俺勝たなきゃダメなんだよっていう、なんかそういう戦いっぷりが見えて、
おお、ありがとうございます。ああ、よかったです。まあでも勝ちきれなかった。
ね、勝ちきれなかったの
かな。
いや、あれはね、うん、もうね、カラムがすごすぎた。
うん、ちょっと。ですね。うん、まあ、でも次は、でも本当にもうね、今すぐ戦いたいって気持ちですよ。
いや
もう今すぐにでも本当にまた借りを返したいっていうか、ね、これニュージャパンカップのね、決勝でも負けて、ね、今回も負けてっていう。
やっぱだ一応、台湾の星取り的にはまだ2勝1敗で、やっぱ2勝2敗で。
あ、そうか。はい、去年の G1 があるから。
そうそうそう。
あ、去年の G1 もある
から、ね。まだちょっとそのカラムが1個勝ち越しただけなんですけど、やっぱりそのニュージャパンカップに
続いて G1 って、ね。いや、あれはね、強烈ですもんね。いや、みんなの意識にもやっぱ、だ逆に言うと、うん、この間のがあったから、今日やっぱ上村さん勝つんじゃないかっていう風に見てた人も多いと思うんですよ。うん、これ2連敗ってあんまりね、想像つかなかった。だ結構、うんそういう、でもね、試合後にカラム選手が何度でも戦いたいと思える選手はお前しかいないっていうことですね。
皆さん今めちゃくちゃ悔しそうな顔してます。あのポッドキャストなんでね、わかんないと思いますけども。
そっか、はい。向こうはね、勝ってますからね。
どうなんすか。これは。
カラム、ここ本気本心、うん、カラムの言ってること最近信用できないんで。
なるほど。そういう意味でもちょっと、なんか素直に受け取れない。
いや、でもね、でもね、あの、これはね、あの、やっぱ戦って分かることってあるじゃないですか、はい、通じ合う部分って。それってなんかあるんですよ、やっぱ僕。うん、カラムがそれ本心で言ってるかどうか分かんないけど、うん、僕はなんかこう感じますね、やっぱ戦ってても。うんうん、あ、カラム戦って、もっともっとこの上で、うんうんうん、このカラムと試合して、うん、あの、カラムね、こう、新日本プロレスを盛り上げていかなきゃ、そしてカラムを倒さなきゃっていうのは思いますね。うんうん、で、この、彼がチャンピオンになったじゃないですか、IWGP。で、その取った時の、なんかのインタビューで、その防衛戦を、この上村とやりたいみたいなことを言ってたんですよ。だからこれはね、僕がね、また上がっていって、カラムの持つベルトに挑戦しなきゃいけない。
うん、チャンピオンになってください。
そうやな。
絡む、
絡む。そうやな。そうそう。上村さんが指名する
そ、ね。そうですね。
チャンピオンになって絡むと防衛戦やって
る。そうですね。はい、確かに。もうね、
絡むな。チャンピオンはもう図太さが必要ですよ。
そうです。はい、そうそうそう。そうですよ。だから僕はね、この G1 で勝って、ね、チャンピオンにもなって、そしたら今度はね、この前のコメントでも言ったようにね、僕はもう一回、絡むで戦いたいんで。
うん。次は違うシチュエーションで。
そうですね。はい、うん。
ね、すごくいい試合ではあったんですけど、ちょっとね。
まあまあでも、G1 ですから。
まあそうですね。まあこっから。はい。まあいっぱいありますね。
まだ時間大丈夫？
そろそろですね。ちょっと結構。
かってますね。
結構がっつりいってるんで、ちょっと続きはアフタートークで。
マジで。
はい。
ザックの話。あ、ザックなんですよ。
あ、
札幌大会のメインですよ。
そうですね。
じゃあアフタートークにします？
そうですね。
は
い、ただこの、配信されてる頃はもう、
あ、そうか、終わ
ってる。
あ、でも見て答え合わせみたいな。
まあまあ、いいですよ。はい。ちょっと一回ね、はい、本編はじゃあ、この感じ
ね。はい。はい。では。
まあ一回行きましょう。
締め込みは、ね、一回行きましょうか。
締め込みは原稿
に書いてないですよね。まあでも本当、ね、G1 クライマックス、ね、これからまだまだね、熱い戦い続きますけど。
はい。
はい。
はい。僕の戦いで、さらに、皆さん熱くしますんで、ぜひね、皆さん G1 クライマックス追ってください。そして、会場に来て、見に来てください。ということで、本日もありがとうございました。じゃあ、いいですか？
はい。
3、2、1でいきます。お !3、2、1! おっしゃー！ありがとうございました。
アフタートークで。
アフタートークで。